今日はイースターでありますけれども、先週は受難週、主イエス様が私たちのために十字架にかかる、その苦しみを経験なさった一週間であります。皆さんどんなふうに過ごされましたか？信仰の若い時はそんなことすっかり忘れて、気がついてみると受難週だったというようなこともあるんですけれども、だんだんと信仰生活が進んでいきますと、受難週ということに対する思い、あるいは使い方、心の持ち方ということがだんだんと整えられていくように思うのであります。で、今日はその受難週後の性別会であるということを意識しながら、主イエス様が成し遂げてくださった贖いの技、私たちの罪のために十字架にかかったと、短い言葉で言ってしまうんですけども、罪のために十字架にかかったということの中に、ものすごいいろいろな聖書の中には深い意味があります。それで今日は聖書の6箇所を開きます。皆さん大変かもしれませんけど、6箇所私とお付き合いください。そしてその6箇所の中から2つの命題を思いながら6箇所を開いてください。一つはその、開きます聖書のお言葉で、イエス様の十字架が何のためであったかという、そのイエス様の十字架の意味、それから、2番目にはそれが何をもたらしたかという結果、十字架の目的、そしてその結果、そういうものを2つを一つ一つの場所から拾い上げていただきたいと思うのです。主イエス様が御言葉を通して語られた時に、復活後の弟子たちが、イエス様が私の心の中に語ってくださった時に、私の心が燃えてきたではないかと語りましたですね、エマオの道すがらで。今日私たちが御言葉を開きます時に、主が私たちの心に燃える思いを与えていただくことを期待したいと思います。それでは一つ目からいきます。皆さんしおりが配られていると思いますので、そのしおりの一番というところに従って、聖書を実際に開いてみましょう。これは先月も開いたところですけれども、第1ペテロの 1-14 から19、少し、飛び飛びに読ませていただくことをご容赦ください。第1ペテロ 1-14 です。開いていただけましたか？従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。飛びまして18、ご承知のようにあなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。先月はこのシリーズの第2番目として、私たちが清くあるということは神様のご目的であり、いやご命令であるという角度から、この場所16節の言葉に焦点を当てましたですね。先月いらっしゃった方は覚えておられると思います。で、その清い生き方をするために、主イエス様は傷も汚れもない子羊として尊い血を流されたということが、この場所に、記されています。特別にそのことが書かれているのが19節ですね。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。で、主イエス様の十字架の上で流された血、塩というものは子羊のような血であった。ようなっていうのは DNA が似てるとかそういう意味のようなではなくて、そのような意味合いを持ったということであります。で、子羊というのは、ご存知でしょうか。いつ流されたでしょうか。これは贖い、生贄の時に流されるんですけど、特別に杉越の祭り、ちょうど今が杉越なんですけどね、その時に天使がエジプトの人たちを一人一人を撃ったんですけれども、その撃つ時に、その特別なイスラエルの人たちの家に子羊のを殺して、そこの血をですね、何かヒソプというような葉っぱに浸して、それを塗る、カモイや何かに塗る、そこだけ過ぎ越していったというところから始まっております。つまり私たちが受けなければならない刑罰というものを身代わりに子羊が受けてくれた。で、その子羊というのは一切の子羊である。そしてしかも市場価値があんまりなくて、一番痩せこけていて、そして病気がちで、もうどうにもならないから、これ犠牲にやっつけようと、こういうんじゃないんですね。一切で、しかも傷がなく太っていて、本当にこの殺すには惜しいと思うようなものを犠牲にするわけです。で、イエス様がその異様な血であったということは、私たちの身代わりとなってくださった、傷もそれから、汚れもないということですから、イエス様は罪のないお方、罪のあるものが罰せられるときにはそれが相当の値、相当するものですけれども、そうじゃなくて何の罪もないのに血を流してくださったので、その血というものは身代わりとしての意味があるのです。そしてその結果というものが、先祖伝来の虚しい罪の生き方から贖い出された。で、似たような聖句がヘブルにあります。ここは開けなくて結構です。後で開けますからね。これは、私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。ですから、この血というものが私たちの心を清めて、行動を清めて、神の献身へと導いてくださるわけです。頭だけでイエス様を信じて行動、あるいは日常生活は全然関係ないというのではなくして、私たちの毎日の生活がイエス様の血潮によって清められていくということが、その目的であります。はい、それでは次に行きましょう。第2番目はエペソ5、これに26と書いてありますが、加えてください。26、27もエペソ5の26、27、これは皆さんでご一緒に読んでいただければ幸いであります。よろしいでしょうか。エペソ5の26、27、はい。キリストが払いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、シミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。で、この26節にそうされたと書いてありますが、それは25を見るとわかりますね。教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられた。イエス様の十字架というのは、自分が自分を犠牲にして捧げなさった。で、それは教会といっても、この建物のことを言ってるわけじゃなくて、私たち一人一人の魂のことを言って、まとめて教会と言っています。私たち一人一人のために、その全体のためにご自分を全部捧げてくださった。それの目的は何かというならば、教会を清めること。わかりますか。教会を清めるとどういうことでしょう。お掃除をすることでしょうか。それもしないよりはいいですね。汚い教会よりは綺麗な教会の方がいいと思います。 毎土曜日とか日曜日とか皆さんが掃除してくださるんですけども、そういう建物を掃除することではありません。教会というのは先ほど言いましたように信仰者の集まりですから、その信仰者一人一人を、そしてその集まった全体を神様が清いものとしてくださる。そしてそれがちょうど花嫁さんに例えられているというのであります。もしここで結婚式をして、そして花嫁さんがいらっしゃるとしましょう。こういうような真っ白いベールをかぶって、そしてしずしずとここにいらっしゃるときに、ちょっとそのベールをまくってみたら、まくってみたらちょっと不謹慎ですね、見たら、そこにね、このシワだらけ、シミだらけ、それからまあいろんなものがあるとするとちょっとギクッとしますね。私も指揮しながらね、はい、じゃあベールを取りますつって取った途端にね、まあ、あでもちょっとごめんなさい、今悪い冗談言ってしまいましたけども、でも私は決してね、もう90何歳になっても結婚しても素晴らしいと思いますので、ここで90歳の方と80歳の方とが結婚式しても別に本当にそれは素晴らしいことだと思うんです。ちょっとここで皆さん眠くなるといけませんから、お話ね、余分なお話をいたします。あるところに、おじいさんとおばあさんがいました。そしてそのおじいさんがおばあさんに結婚を申し込みました。メリーさんや私と結婚してくれないか。メリーさんはしばらく考えて、はい、しましょうと返事をいたしました。何月何日どこそこの教会で結婚式をするから忘れないでね、はい。そしてその日がだんだん近づいてきました。でも結婚を申し込んだジョンさんはちょっと心配になりました。あの人忘れっぽいからな、忘れてると大変だな思って電話をかけました。前の日に、メリーさん明日結婚式ですよ、よろしく。メリーさんが電話の向こうでほっとした顔、声でお返事をいたしました。はあ、覚えてましたとも、明日結婚式ってことは覚えてたんですけど誰とだかは忘れちゃってたんです。思い出させてくださってありがとうと言ったという、大変これはつまらない冗談の話です。年取ると忘れっぽくなるという話ですね。差し支えない、この特許権というのはですね、来月いらっしゃるダッグ・カーターというワールドゴスペルミッションの副総理をされた方が説教の前に必ずこういった類の冗談を言うんですね。それからみんなの目をパッと覚まして、それから説教をなさるという独特な方です。今でもその電話を忘れることができません。先週そのダグ・カーターさんとも会ってきまして、今度日本に来るときは10分話をしてください。4月13日いらっしゃる。10分、楽しい話をしてくださいと約束してありますので、皆さん期待してください。さあ本題に戻ります。まあ例外はありますけれども、まあ普通の場合で言いますならば、お嫁さんは私たちはどういう方を想像し期待するでしょうか。シミなくシワなく傷のないね方でしょう。仮にあったとしても最近はね、いろんなテクニックでギュッと伸ばしたり、シミだったらこうスーッとなんかレーザー光線かなんかで取ったり、いろんなことをいたしまして、もう綺麗にする術というものがあるそうでございますので、お嫁さんにはそれを期待する。私たちはキリストの花嫁になるわけでしょう、ね、男の人もたくさんいらっしゃるけれども、全部まとめて私たちはキリストの花嫁になると書いてある。でその時にイエス様がお婿さんで、私たちがお嫁さんなわけですけども、どうでしょうか。もしシミがありシワがあり傷がありね、あちらこちらに汚れがあり、まあいいよイエス様、なんとかしてください、これが私のありのままの姿ですから、ありのまま受け入れてくださいなんて言って言うでしょうか。イエス様は私たちに清い花嫁となることを期待しておられるんですよね。そうでしょ。そして期待しておられるだけではなくて、そのために 命を捨ててくださったんです。それなのにもし私たちがいやーこのままで結構です、まあ汚いのは私のもう生まれつきですからなんとか我慢してくださいというのはイエス様に対してものすごく失礼じゃないでしょうか。ある方はこう考えます。これはね、どうよく聖書を読むとどう書いてありますか。栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと書いてあるから、やがてあのイエス様がいらっしゃる再臨の日の時に整えられればいいというふうに考える方もあります。もちろんそうですね。けれどもいつ整えられたらいいんでしょうか。ここで皆さんに質問します。ある方は地上にある間はシミやシワはいろいろごちゃごちゃあってもしょうがない、少しずつ少しずつ伸ばしていけばいいんだ、やがて完成するのはイエス様にお会いする時だ、天国に行く時だ、でも天国に行く時に私はくるっと変わりうるんでしょうか。何かそういうマジックがあるんでしょうか。もしそのマジックが本当だとすると、私たちはイエス様の十字架のあがないよりも死という壁のことを救いのために清めのために有効なものだと信じていることになりませんか。よろしいですか。私は非常に難しい質問をしています。クリスチャンの中にも地上にいる間はすってんころり転んだり滑ったりいろいろあるわ、人間ね、欲を持って生まれてるんだからいろんなところでつまずいたりするし、その欲望のゆえにいろいろとまずいことが起きるのはしょうがない、まあ、少しでも良くなればいいけども完璧は無理だけれども、私たちがやがての日、これ棺桶じゃないけど、例えば棺桶の中に入る途端に清いものとしていただければそれでいいんじゃないの、どうでしょうか。こういう考え方、そうするとこの人の神学にはイエス様の十字架の血潮よりも死という壁の方がより力ある清めの働きをするという神学になってしまう。論理的に言うとそうでしょ。私たちは主イエス様とまみえるときにシミなくシワなく清いものとなるですけれども、だからといって将来ではなく今与えられているイエス様の豊かな恵みのゆえに、その恵みをいただくことがイエス様の期待ではないでしょうか。2番目終わりましたね。はい、これはもう全部イエス様の十字架の御業をずっといろんな角度から聖書が説明している、それを一つずつ捉えているというふうに理解してください。ヘブルの手紙8章、ヘブル人への手紙8章これも6節からですが飛び読みをいたします。 8-6、 しかし今、よろしいですか、ヘブルですね、ちょっと早すぎましたか。キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定された、さらに優れた契約の仲介者であるからです。優れた契約ということがあります。これは新契約あるいは新約と言っていることであります。新しい約束、もし初めの契約が欠けのないものだったら後のものの必要になる必要はなかったでしょう。初めの契約というのは旧約、旧契約のこと。そして新しい八節の真ん中から読みます。新しい契約を結ぶ日がやってくると。どういう契約かと言いますならば、それは、10節以下飛びますけどもよろしいですね。一つ目の内容は、私は私の律法を彼らの思いの中に入れ彼らの心に書きつける。これはね、旧約聖の掟というものがこれをしなさいという私たちの外側に存在する掟なんですね。いろんな学校の規則とか それから、まあ、ありますでしょ、会社の規則とも何でもあるかもしれません、国の法律でもそうですけれども、私たちの存在の外側にあるわけです。それ外側から縛っている、あれをしなさい、これをしなさい。私たちの心の中には、何をそんな約束は、そんな決まりは破ってやるぞという気持ちあるでしょ。皆さん、学校の校則というものがあって、もう校則というものはありがたくてありがたくてたまらなくて、行く電車でも帰る電車でも読みながら恵まれている学生なんて見たことがないですね。まあ、できる限り破ってやろう、見つからないようにという感じでないでしょうか。それはね、規則というものは外側にあるんですね。私たちを、自分はこっちに行きたいんだけども、規則でもってこっちの方に縛ってるから、嫌だな嫌だなと思いながら、まあ、なんとか、まあ、捕まらないようにはやっていくけれどもね、新約の恵みというのはそうじゃないんですよ。神様の方向性というものが私たちの心の中にドーンと植え込まれてしまうんです。つまり私たちが願っていることが神様の願いなんですよ。お分かり？つまり人を愛しなさい、それが外側から縛りじゃなくて私たちの心の中に愛が注ぎ込まれる。お父さんお母さんを敬いなさい、あんなのね、敬えるかなんていうのは、そういう気持ちじゃなくて、敬う気持ちが与えられるんです。安息日を覚えてこれを記憶しなさい、はあ、今日はいい天気だな、どっかピクニック行きたいな、だけどここにいないといけないな。もうある方はもう我慢して我慢して日曜日を守っていらっしゃる方があります。そういう話いくらでも私聞いたことがあります。丸の内にいた頃、私新学生でありましたが、ある大学生がですね、一番後ろの方に座っててね、そして昇栄式とか終わるとさあふっと逃げ出して、誰も捕まらないように逃げ出す。そんな捕まらないように逃げ出すのは来なきゃいいんだけども、だけど毎週来るんです、ね、だけど一番後ろの方でずっと眠りしてる。先生の説教の間ね、昇栄式とか終わるとさあふっと逃げ出す。何ですかって私は一度聞いたことがある、ね、そしたら、親父がね、丸の内教会の修法を送ると小遣いをくれると、そういう約束だから、修法をもらいに礼拝に来てるわけですよね。それ以外のことは何にも意味がない。これは修法の代わりだと、教会に来たという証拠ですから、居眠りするのも当たり前だし、終わるとさーっといなくなるのも当たり前だなと同情しながらその人を見てました。さあ、その人は神様を愛する愛がないから、日曜日を守りなさいって言ったと、それは苦行でしかないわけですね。けれども私たちが神様を愛していると、礼拝を共に守ることが喜びとなってくるでしょ。これが新約の恵みです。素晴らしいことじゃないでしょうか。その他にさらに、主を知れということは決してない。11、なぜ彼らは皆私を知るようになる。外から教えられる知識じゃなくて、内側から与えられる神様への知識。そして12節、不義を憐れみをかけ、もはや彼の罪を思い出さない。罪に対する徹底的な処理、それを主は成し遂げてくださるところのお方であります。そのことが、この新約、新しい契約の仲立ちという意味がイエス様の十字架にあったわけですね。本当に十字架というのは奥が深いことだと思います。同じヘブル書です。4番目に行きましょう。10章の11から、この御心に従って、そうですね、よろしいですか、開いてくださいましたか。10章10節からお読みします。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。この一度だけというところ強調してください。下手な外科医ではないのであります、ね、下手だというと、ごめんなさい、医療関係の方があってねいるかもしれない。時々いろんなもの、忘れちゃったりね、ガーゼ置き忘れましたなと、で後でもってそーっと開いたりして、 いることがあるかもしれません。ここでまた皆さんちょっと目を覚ますお話をします。アップルビーという先生がいらっしゃいましたね。あの先生はとってもユーモラスな方です。ワールドゴスペルミッションの宣教師会のリトリートとなりまして、そこで余興を演しました。アップルビー先生が外科医、奥さんメアリーさんが助手、患者さん、子供さんのメリーさんが、グレイスさんですね、グレイスアップルビーが看護婦さん、3人でやってきて、そして、外科の手術をする、そういうパントマイムです。何の言葉はないですね。そして手術が無事に終わって、そして大丈夫ですか、そして奥さんのメリーさんが治った、治ってですね、そしてこんな風に歩き始めるんですよね、こんな風に。そして外科医のアップルビー先生がね、びっくりして、あれしまった、私傘をどこに入れただろうって。そういうところで終わるんですよね。まあ大変ユーモラスな、まあ分からない方は分からないでしょ、分かる方は分かるでしょ。まあ傘を入れ損なっちゃったわけですよ、その中にね。そうすると2回しなくちゃいけない。もし下手な方ですと、1回目の時にあんまりうまくいかなくて、2度目3度目やればやるほど手術ってのは大変ですよね。イエス様は名医外科医だ、一度だけ、一度だけっていうのは完璧だっていうことです。お医者さんが1回で手術をするためにはものすごく段取りを整えて、そして手際よくやりますでしょ。で、ここで私は見たことはないんですけども、聞いた話によればもうメスといえばこのメス、メスでもこう大中小いろいろあるんでしょう。ね、こうあるって言えばパッパッパッって言ってさっさっとやっていくんでしょうね。それができない人はどうするか知ってますか。なんか足で蹴飛ばされて、ガーンって蹴飛ばされそうですけどね。ともかくそういうような名外科医だったならば、決められた手順で決められた時間の中にパッパッパッパッパッってやってさっと終わって、そしてもう二度と手術が必要ないというぐらい完璧にこなすでしょう。イエス様がこういう名医外科医であられると書いてあるわけですよ、ここに。二度とやり直す必要がない、素晴らしいことではないでしょうか。この一度っていうことがいくつか繰り返されています。11には繰り返し捧げますが決して罪を除き去ることはできません。私たちの中でね、繰り返し繰り返しっていうのは、これが案外くせ者なんですね。繰り返し悔い改め、繰り返し許していただき、繰り返し悔い改め、真実なようですけども、どっかおかしい。イエス様は once for all ということで完璧な技をしてくださったんです。はい、12節、キリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて、はい、14節、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのですと書いてあります。キリストは一度きり完璧な生贄を私たちのために捧げてくださった。二度とやり直す必要のないくらい完璧に。はい、5番目に行きましょう。今度はローマに行きます。はい、ローマ、ちょっと戻りますよ、ローマ。はい、6と7をお読みしますね。6章のローマの6の6と7、これは皆さんでご一緒にお読みしましょうか。よろしいですか。3、はい、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。イエス様の十字架が私たちの罪のためだという一般的な言い方はよく聞きますけれども、ここではちょっと違った言い方してますね。イエス様が私たちの古い人、これは古い人といった場合には性質のことです、罪の性質のこと。イエス様が私たちの性質、古い 罪の性質とともにあのゴルゴタの十字架にかかったと言ってるんですよ。信じられます皆さん。ちょっとピンとは来ないと思います。いくらなんでも。私は2008年に生きてる、2000年も隔たりがあるし、親戚でも何でもないし。けれども、神様の目から見ると、あのゴルゴタの十字架でイエス様がゴンゴンと釘付けになった時に、一緒に私のサオシロテルオの古い性質、罪の性質も一緒くたにあそこでゴンゴンゴンゴンと釘付けになったんですよとパウロは言ってるんです。ピンとは来ないかもしれない。来なくてもいいんです。来なくても聖書はそういうふうにはっきりとステートメントを出しています。そしてその効果としては何だろうか。罪の体が滅びる。これからは罪の奴隷ではなくなる。死んでしまった者は罪から解放されていると書いてあるんですね。さあ、そう書いてあるけども実際はそうでもない、いろいろと戦いがあってあちこちでぶつかったり悩んだりどうじゃろうとこういう感じ。これ最後にお話します。でも備えとしては完璧なんです。最後に行きます。ヘブルの7章もう一度ヘブルに行きます。ヘブル7章よろしいですか。さっき開きましたから開きやすくなったでしょう。ヘブルの7の24、しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがって、ごめんなさい、24を読んでおりますよ。よろしいですか。ご自分によって神に近づく人々を完全にお救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。さて、ここでもう一つの十字架の側面がわかります。十字架というのは2000年前の一回きりの出来事ですけれども、イエス様はその十字架の効果というものを今持って天におられて生きておられて、そして近づく者を完全に救うことがおできになると書いてあるんですね。完全に。で、この完全にということはもう聖書の翻訳者がどうしても翻訳することができないぐらい、パウロ、このことをヘブルを書いた人が造語したことです。ですから英語では through and through というような言葉が使われています。もう完璧の上に完璧に人間を救うことがおできになるんですよ。主は生きた大祭司として今でも私たちの様々な弱さを知って取りなしの祈りをしてくださるお方です。さて、ここで締めくくりです。私は今6箇所開きました。本当はもっとたくさんありますけど代表的なものだけ開きました。その中にいかに主イエス様を十字架の上に入れて完璧な、これ以上はないというぐらいの備えを十字架の上でしてくださったことでしょう。これは例えて言いますと、帝国ホテルのシェフがもうこれ以上はないというくらいのフルコースの素晴らしい食事を持って私たちを招待してくださっているようなものであります。一度も私招待されてないから分かりませんけど、何かの会合の時にね、あの安いディナーには一度だけ行ったことありますけど、もしでも帝国ホテルのシェフが腕を振るって最高級の料理を皆さんに備えてくださったと、イエス様の十字架っていうのはそういうものなんです。備え。でも私がその招待券をもらった時に、いくらなんだよこれ、信じられっこないよ、とてもじゃないけども私がねなんて言って疑いつつ行かなかったら、その料理は無駄になってしまうんですね。信仰によって神に近づくものを完全にお救いになると書いてあります。私たちが神に近づく時にのみそれは与えられる。しかも 要件は信仰だけです。他のものは何にもいらない。信仰によってだけ。そして先ほどローマ人の手紙を読みましたけども、あの締めくくりのところにこう書いてあります。あなた方は自分を罪に対してはキリストと共に死んだものであり、神に対して生きたものであると思いなさい。思いなさいと書いてある。思うということは計算をする、そしてその計算がなったものと信じるということであります。ですからこの素晴らしいキリストの完璧な救いというものが私たちのものとなるためには、この修行、あの修行、教会にあと5年ぐらい真面目に通って聖書を3回ぐらいは少なくとも読みこなしてというような条件はいらないんです。ただイエス様の救いは私のためであったということをはっきりと信じること、しかもそれはなんとなく信じたんではない。イエス様、今私はあなたのものです、私のすべての罪は十字架につけられたと受け取りますというはっきりとした信仰告白です。いかがですか？難しいことではない。私はこのことを今から40年前にさせていただきました。ちょうどローマ書の6章の11節の言葉に立って、そして神様、それまで何度も何度もすってんころりすってんころり、もう転んだり立ったり転んだり立ったり、もうどうにもならないものでしたけれども、神様はもう二度とあなたの恵みを疑うことはしませんから、どうぞお受け取りください、お願いしましたときに主は技を成してくださいました。それ以後すってんころりしなかったかというと、まあある程度しておりますけれども、しかし神様はそのスタートの地点を与えてくださったことを感謝をしています。このしおりの最後に書いてあるのは警告ですね。こういう私たちの十字架の素晴らしい贖い、これを清めの衣と言った方がいいと思うんですけど、あるんですけれど、そんなのいらないよという人にはそのものになりません。結婚式に招かれて、多くの人が結婚式に来ました。結婚式の入り口にはね、着替え所があって、普段着で来た人も結婚の衣に着替えられるような便利なところがあったんで、イスラエルではね、家で着替えてくるんじゃないです。普段着で行って、そしてそこで着替え所でちゃんと結婚式用の着物が用意されて、ダーッと用意されて、M とかね、それから L とかS とかあったかどうかしませんけどそれに合うやつを引っ張ってきて、そして着ればもうそれでいい。ところが一人の人が、いや私はこれでいい、ありのままはいい、普段着の方がいいって言ってずーっと入っててしまった。その時に招いたところの、結婚式招いたところの主人がそれを見て非常に悲しい、悲しんだだけで怒って、なんと失礼だ、出しなさい。彼は外の暗きに行って、とこしえに嘆きとはがみをしたと、イエス様の物語に書いてありますね。どうか私たちのために備えてくださった素晴らしい救い、清めの恵みを、どうぞ私たちが素直に受け取り、それに立って進みたいものだと思います。お祈りをいたします。神様、十字架の思い巡らしをさせていただいた先週でありました。どんなに深い十字架の中には意味合いが込められているかということを学ばせていただきました。しかしそれを学んだだけでは自分のものになりません。今日イエス様、信仰を持って私のこの罪を解決するためになってくださったと受け取らせていただきます。主よ、どうぞ私自身をあなたのものとしてお受けください。主イエス様の名前によってお祈りをいたします。静かな祈りの時をもって、ピアノとオルガンで奏楽をしていただいて、自由解散といたしますから、静かにお祈りが終わって確信を与えられた一人一人、どうぞ静かにその場所を去ってください。